FM ハイ爽やか談話室。皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この番組は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
こちらこそ。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡市議会議長石上健太郎さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。静岡市議会議長の石上健太郎です。よろしくお願いします。
静岡市議会議長石上健太郎さんは昭和24年生まれの65歳で、静岡市葵区羽鳥本町のご出身です。県立静岡高校を経て昭和52年早稲田大学理工学部を卒業、静岡県中小企業団体中央会に18年間勤務した後、平成7年静岡市議会議員に初当選、現在5期目で2回目の静岡市議会議長としてご活躍なさっています。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、議長石上さん、忙しいところお立ち寄りいただきまして本当にありがとうございます。
とんでもないです。こちらこそありがとうございます。
今紹介を聞いておりますと、羽鳥の生まれということですね。
はい、
生まれ育ちもずっとそうですか。
はい、そうです。
で現在も住んで、
はい、
もう地域に根ざした、まあ結果的に政治家になっちゃったということですね。
はい、
うん、私はもう政治を志したっていうことは中央へ行ってもらいたかったなっていうふうに思う。それだけの能力は持ってたと思うんだけどね。やっぱり地域にこだわりを持ってるんだな。ところで静岡高等学校から早稲田大学の理工学部ということなんですが、子供さんの頃は優秀だったんだろうね。
難しい質問ですけど、小学校1年生のに入った時に大病をしまして、当時流行っていた流行性の脳脊髄膜炎というんでしょうかね、いうのにかかって半年ぐらい行って1年学校を辞めて、翌年も1年に入り直したんです。
うん、
そんなことがあって、前の年に1年生の同級生だったのが2年生にいるわけですけれども、落第坊主とかっていう冷やかしは受けたりしたんですけどね。逆にそういう経験が負けてたまるかみたいな根性を養ってくれたのかなという気はしています。
はい、早稲田の理工学部を卒業というと、選択肢としていろいろあったと思うんですけどね。
はい、
中央へ入られたということで、その頃から私よく知ってるんですけれどもね、とても優秀な人がいるんだなというふうに思った。場合によれば一緒に仕事ができたのかなというふうにね、思うこともありましたけれども、中央会へ入ったきっかけって何なんですか。
話すと長くなるんですけど、自分は長男で育ってますから、静岡に戻ってこなきゃならない。で、技術屋の世界にいたわけですが、当時ある程度ここにと思っていた会社が倒産をしてしまいそうだという話があって、それで知り合いに相談したところが中央会をご紹介いただいて、井上会長と知り合うことになったと。非常にだからそれが幸運な人生のきっかけになりましたね。
生涯の師ということで、先生ということで井上浩二さんに出会ったって、これは素晴らしいことだったと思いますね。運が良かったんじゃないかろうかと思います。大学の頃なんていうか、いろいろ聞いてみると、バイトをやったりですね、いろんなことをやってたっていうことなんですけれども、それもね、また苦労したり楽しみだったりいろいろあったと思うんですけれども、トータルで言うと何か思い出っていうのを学生時代に一つか二つ挙げてみていただけますか。
一番のきっかけは、大学の理工学部入った時に、周りにいる 建築家の仲間と設計製図機械工学を目指す仲間と両方いたわけですけども、半分ずつのクラスで、でその仲間と付き合っている時に、あ、これだけの人と付き合っていると自分の人生見方が狭くなるかなという気がしたのが一つで、理工学部から大学の本部へ行って、まあちょっと下世話な言い方すると、早稲田で一番美人が揃ってるクラブはどこだって探したらアナウンス研究会だって、よしよし、じゃあそこへ入ってみようというのが一番のきっかけなんですけども、そこで大勢の知り合い、友達と知り合って、一番大きなインパクトは当時フォークソングが流行り出していた頃で、吉田拓郎とかが出始めの頃だったもんですから、彼にできて僕らにできないことはないと。で僕の友達がギターを弾くやつがいて、よし、じゃあバンド作れと、俺がマネージャーになってやるというので、結果的に3バンド揃えて赤坂に事務所を持って、全国ツアーのコンサートを打ったり、静岡放送のラジオ番組を1本持ったり、当時の住谷さんの提供でやったりというような活動をしてたんですけれども、一番の思い出に残る活動、まあ、アルバイトっていうよりも、もしうまくいっちゃえば本業になっちゃうわけですから一番の活動はそれだったですね。
まあ遊び半分、そのバイト半分っていうかね、そういうふうなことで、それがその結果的にいろんな意味でプラスになってったっていうことが多分あるんでしょうね。
そうですね。
で大学を卒業して中央会入られた、たまたま先ほどの話のように井上浩一さんに支持したということで、はい、まあ、私も若い頃から、あの県庁にいた頃から井上浩一さんとはね、お付き合いいただいて可愛がってもらいました。その時秘書やっておられた、確かね、
はい、
よくお会いしてね、優秀な人だなっていうふうに思ってましたけどね。結果的に18年間おられたということなんですけれども、まあ、その間の主な仕事っていうのは中小企業の経営指導と、
経営指導部分と、あと県内にある各種の団体があるんですが、その事務局をお預かりしている部分もあるもんですから、そういう各種団体、食品団体であったり機械団体であったり、そういうところの事務局を一手に受けて、それぞれの業界のお手伝いをしていったっていうのが一番多いですね。あとは会長の秘書をおせつかった時にはその仕事をやっておりました。
その業界っていうのはまた様々な業種の集まりなもんですから、わんわんな人たちもいればですね、やりたい放題、言いたい放題の人たちもいるしね、苦労されたんだろうと思うけど、まあ、そこであの対人関係っていうかね、そういうのが磨かれたっていうこともあるんでしょうね。
そうですね、あの浜松の人、それから静岡の人、清水の人、沼津の人とそれぞれ知り合うわけですけども、それぞれ性格が違うんですね。で、あの浜松っていうのは言葉は非常に荒いんですけれども、一旦掘り込むととことん付き合うところもあるし、清水はその似た気風はあるんですけども、沼津の方というのはまたどこからこう突っ込んでたらいいのか、なかなかつかみどころが難しいところはありましたね。
まあ東部の方はややそういうところがありますよね、これはまあ東京の影響っていうのがあったんじゃないかなというふうに思いますね。地域性っていうのはそういう大きな町が近くにあるかないかっていうことも、一つの大きな要因になるんじゃなかろうかと思います。それが突如として18年間勤めた後、政治の世界へ入っていったということになるわけですが、
今朝の爽やか談話室は市議会議長石上健太郎さんにお話を伺っています。音楽の好きな石上さんですので、いろいろね思い出の曲あると思うんですが、今日はその中でも特にこの1曲というのをお持ちいただいたと思うんですが、
はい、愛さんさんで、美空ひばりさんの愛さんさん、もちろん小倉圭さんの、ね、作った曲ですけれど、美空ひばりさんが歌う愛さんさんを非常に僕は愛してると言いますか、大好きなものですから、よろしくお願いします。
いい歌だと思いますよ、それからまた美空ひばりの個性が、ね、よく出てる、素晴らしい歌だと思います。
それではここで聞いてみましょう。愛さんさんということでね、この曲、石上さんにとってどのような思い出があるんでしょうか。
思い出で言うと、小倉圭さんが自分が好きだということ、それから美空ひばりさんそのものが非常に天才的な僕は歌手だと思ってますから、でその方が歌う愛さんさんというのはすごいなと。それとこの歌のテーマが人間に対する優しさっていうんでしょうか、それと人生の宿命みたいなものを歌いながら、ところが神様はその違うものも用意してくれてるよ、幸せな部分も用意してるんだよっていう そんなところがの展開が好きですね。
もうそれは石上さんの仕事に対する姿勢みたいなのも重なるものがあるんですね。
まあ、人に対する愛情を持たなきゃダメだっていうのは、うん、我々のは絶対にありますから、
はい、
僕が政治をやってる中で常に心がけるのは一隅を照らすということをテーマにしてるんですけども、それをこう意識するときにはこの歌は本当に響くものがありますね。
いや、大変素晴らしい曲でね、いつ聴いてもなんかその人生のね愛感というものは見事に映し出されているなというのは感じがします。まあ、それはそれとしてともかく、当時として政治家に転身するということを聞いた時に私もびっくりしましてね、何を考えてんだろうなって。井上浩一さん自身が石上何を考えてるのか、まあ分かるような気もするけどなっていうようなことをよく言っておりましたけれどもね。動機って何なんだ。
動機は、まあ、市議会議員に出るということで言えば地元の議員さんがたまたま引退をされるというのが一つ、それならば地域で喧嘩が起こらずに出てかれるというのがありました。それと井上会長のそばにいる中で多くの政治家の皆さんを見知る機会がありまして、そのダイナミックな動きっていうんでしょうかね、そういうのにいつかしら魅力を感じていたんじゃないかというところはありますね。
まあ、活躍の場っていうか人生をね、自分自身の人生を広げるっていう意味でも、まあ、結果的に私はね、なんでそんな政治家に弟子するんだろう、中央会にて幹部にてね井上浩一さんのあと後継者になるんだろうなと私は思ってましたからね。だけど結果的に言えばやっぱり自分の人生を大きく広げたっていう意味でよかったなっていうような感じを今は受けてますけどね。
井上会長からは最初は本当に怒られまして、そんなに中央会の専務という職よりも議員の職がいいのかと言われたこともあるんですけれども、すいませんとしか言いようがなかったんですが、ただ中小企業運動をするということで言えば、議員になったとしても中小企業運動、地域のこと、それから業界のことをお手伝いすることにそこは違いはないわけですから、これからも同じように中小企業運動を続けてまいりますというお話をさせてもらったんですがね、会長、
喜んで送り出してくれた、はい、ということですよね。そういうふうに私も聞いておりましたけれどもね。そうですか。でその後議員に当選して現在5期目ということなんですけど、はい、その間、まあ静岡清水の合併も含めてですね、さまざまなことがあったと思う。それからまた羽鳥方面の発展っていうこともいろいろあったと思う。その辺で2、3思い出をちょっとお話しいただけますか。
一番の静岡市が抱えていた大きな課題は清水との合併をどう仕上げるかということがありまして、これは我々の議員団の自民党の議員団の中で、それから市政をやっている小島市長他の皆さんの中でそれぞれが努力をしていると。自分たちの議員団のトップの方からはこれから清水の議員と交流をすると、でそれについて必ず言いたい放題言われるかもしれない、腹の虫が収まらないかもしれない、しかし耐えろと、黙って話を聞いて清水の皆さんの気持ちを受け止めてやれという指示が出まして、それから何回か飲み会を重ねたわけですけども、確かに予想した通りもういろんな話が出てきましたけども、それはそれとして清水の思いとして受け止めようと、反論するなという気持ちでやってきましてね、それが一番のあれですね、思いの部分ありますね。
なんか何百件もの問題がいろいろあった。ちょうど私が県から、まあ、出向っていうかね、清水の条約になって、今副市長ですかなっていった頃ね、その話がで結果的に私が辞めた後そういうふうになったんですけど、私はもう初めからやっぱり静岡清水は合併すべきだということで考えてたんですけれども、なかなかね清水の人たちもね粘り強いですからね、言いたい放題言いますからね。
よく存じてますです、
清水の市民性っていうのはよく分かって、漁港の町のね、いろんな考え方とか行動っていう、まあ それをね耐えたっていう、だからよく私は静岡市側はね受け止めてくれたなっていうふうに思いましたね。
それやってその清水の方に言っていただけると嬉しいんですけれども、でもあまり合併したからこうやってやったじゃないか、やってやったじゃないかというのは僕らは言いたくない。皆さんが一緒になってくれたから政令指定都市が出来上がったっていうことの方を本当は強調したいですね。 だからいやお互いにいいところにしていこうよ、清水に足りなかったところはよくしよう、静岡に足りなかったところを教えてくれよって言ってこう切磋琢磨しながらいい政令市になっていけばいいなという思いで今はいますけれども、
は
い、
清水の大企業のね社長は私のところへ来て、宮川さんどうしても静岡と清水は合併しなきゃいけませんか、やっぱりね社長時代の流れ時の流れです、これは必然だと思います、これは誰が どう言ったってそういう方向に行かざるを得ないということだから、それはまあ痛みはあるでしょうけれども耐えていただく以外ありませんよというようなことを何回も私申し上げましたけどね、そういう意味では私なんかも合併の問題についてはね外側からいろいろバックアップさせていただいたつもりでありますけどね、はい、でやっぱりその他の中山間地の方 の、ねはい、の問題があったと思うんですが、この辺はどうなんですか。
地域の課題でいうとやっぱり人がいなくなってきているというのは一番ですね、中山間地の活性化をどうするかということがあるわけですが、あのよくイノシシや猿とか、鹿が出て大変だという話ももちろんありますけど、鳥獣被害の対策が必要なんですけれども、それ以上に田舎の皆さんがそこで経済的に成り立たないと田舎に住んでいられなくなるわけですね、うん、で今まではお茶という一つの産業の中でなりわいが成立したわけですけども、なかなかそれが成立しにくくなって、じゃあ現実にその人たちはどうしてるかというと、お茶をやりながら空いた時間でもって土建屋さんとかそういうところへ行って下職をやるわけですよ、うん、でそれが静岡の仕事が取れないで山梨へ行くとか岐阜へ行くとかっていろんな人もいるわけですけども、ある意味で言うと昔の東北地方の出稼ぎみたいな格好になっちゃうわけですね、うん、でこれをせずに自分がそこで住みながらどう経済が成り立っていくか、家の経営が成り立っていくかっていうことを仕上げるのが、そのお手伝いをするのが僕らの役目だと思いますし、それがないと子どもさんたちも出てっちゃいますので、結局保育園をどうするんだとか幼稚園だとか小学校同級生が数少ないとか、もう数々の問題が田舎ははらんでますから、どう言ったらいいんでしょうかね、過疎の縮図みたいなところありますんで、この皆さんを元気づけていきたいし、ほら今田舎に住んでいるお年寄りは元気なんですよ、ものすごい至って元気だ、それが60近くなっちゃうんですから、もっと若手で元気な人をこう本当は出していきたいなと、そういうところへまたどんどんお嫁に来てくれる人も欲しいなというふうに思ってます。
やっぱりあの生活圏と経済圏って言いますかね、うん、自己完結できるようなね、はい、その地域になってほしいと思いますよね、だからその経済圏はよそに頼って生活だけがその地元じゃこれダメなんですよね、うん、いろんな意味で自己完結できる、はい、そういう地域社会を作っていきたいと思う。で、まあ、これはあの必ずしもその羽鳥がどうのこのってことじゃなくて、宮がどうのこのってことじゃなくて、やっぱり静岡市全体に言えることであってね、うん、これだけのロケーションとか素晴らしい地域でありながらね、それができないっていうのはね、私どもにとってみると残念な気がしますよね、はい、歴史的にも文化的にも非常に深いものを持ってる、この辺はまあ議長というトップクラスに上り詰めてね考えてることっていうのはどんなことでしょう。
中山間地を活性化するための議長会というのを静岡県内の議長さんに呼びかけて、12、3市ですかの皆さんで会を持ちまして、皆さんのそれぞれの地域に抱えている中山間地に抱えている問題を出し合おうと、でその課題を、絞って国に声をかけようと、でそれは平成24年度に議長をやった時に活動を始めて、国の方に農水省に行ったり環境省に行ったり要望活動はしてきて、おかげで予算は鳥獣被害の予算が増えたり、環境についての規制を緩やかにするというような流れにはなってきてるんですけれども、なかなか縦割り行政の中だもんですから、うん、中山間地のことだけ考えてくれるっていう省ってないわけですよね、うん、そこに必要なのは福祉政策もあれば、いろんな道路の問題もあればいろんなものがあるわけですけれども、でそれを結局全体を捉えてそのチャンネルへつないでいくっていうのが我々議員の役目であり、その地域にいる町内会長さんだったり連合町内会長さんだったり、その地域の指導者さんのやるべき仕事じゃないかなというふうに思ってます。
FM ハイ爽やかな話室、 今朝は静岡市議会議長の石上健太郎さんをお招きしております。
まあ、最近安倍内閣で地方創生って言いますかね、そういうものを打ち出してきた、非常にいいことだけど、だけど言葉だけじゃ具合悪いんですよね。もう少しこう実効性の伴うようなものをね打ち出してくれると非常にありがたいな。それからもう一つね、静岡でね過疎だとかね、その人口減少っていうのがあっちゃやっぱりおかしいと思うんですよね。これだけ のポテンシャルを持ってる地域ですから、羽鳥なんていうのはすごく私はね可能性を持ってるんじゃないかと思いますね。それから
羽鳥は多すぎるぐらい人がいっぱい増えてるんですよ
ね、 増えてるね。
羽鳥の小学校は静岡市で一番大きい大規模、1000人を超える。でそれからちょっと一歩出ると過疎になって、そこの皆さんが羽鳥で出てきちゃうという状況があるわけですね。
日本人っていうのは一極へ固まりやすいということは、まあ中山間地を結びつける道路とかね、なんかそういうのも将来検討すべきだ、ね、例えば羽鳥と三輪とかね、もっと山の方とね結びつけるとか、そういうことも考える必要があるのかなっていうふうに思いますね。結局一遍静岡市の町へ出てきて、それからまた三輪の方へ戻るとか山の方へ戻るとかね、いろんなところがあると思うんですよね。だからその辺をやっぱり工夫して、もうちょっとダイナミックなね市政運営をやってほしいなって僕らは思いますけどね。
実はその話はあったんですよ、うん、新間羽鳥 の、うん、の新間から足久保へ抜ける道を作ろうと、うん、それは新東名第二東名が出来上がるときに工事用道路を束せる中でもってやっていこうじゃないかと、うん、必要なところは一部トンネルでもいいじゃないかというような話で行ったんですが、その地域が突き当たりのとこなわけですよね、その地域行けば、うん、だからつなぎましょうって言うんだけど、今までここで静かに暮らしてきたんだから車が激しく往来されると危ないし静かじゃなくなるっていう意見が出て、ここ立ち消えになっちゃったんです。こっちとしてはやろうって思いでもって話をしたところが、なかなかそれを土地を持ってる方がそっちの人になりますしね、その人間の世界の難しさっていうのかな、いうところはありますね、ここはね。
まあ土地に執着しているっていうこともあるでしょうしね、はい、うん、それは地域への思いが過剰だったというふうな思いがある。しかしやっぱりそういう縦から横につないでいくようなね、
おっしゃる通りです、
その具体的な方法を ねこれから考えるべきだなっていうふうに、はい、思いますけどね、うん、ぜひその辺について意見を出していただければありがたいなっていうふうに思います。それから少しこの辺の話をしだすともうキリがないんでありますけど、うん、井上浩一さんとの出会いがね非常に人生大きかったと思うんですけれども、まあ勉強家であるっていうことも聞いてましたし、読書なんかはどうなんですか、どんな本を、ジャンルの本を。
僕はノンフィクションが多いですね、うん、最近そうでもないものもよりますけども、百田さんの本であるとか門田隆昌さんの本であるとかいうのはある意味でノンフィクションではあるんですが、非常に感動的な本が多いですね。他には昔は論語だなんだっていうのを読んでたり安岡聖徳さん、うん、松野さんの本を読んだりして勉強してきましたけれども、乱読派ですね。
いやいいじゃないですか、うん、やっぱりね特定なものよりもいろんなことに興味を持ってね、
はい、
秋田さんの本なんか素晴らしいですよね、はい、ぜひ そういうことは他の人にもね、うん、進めていただければありがたいなと思います、はい、たまたま正一国史物語っていう、漫画で構成してるね、
はい、
本を政務調査費で作られたとありますけれども、大変素敵なね、その魅力的な本ですけども、これどのくらい作りました？
最初1万冊、
1万冊
作りまして、1万でも多いかな、6000か7000ぐらいでいいかなと思ったけど、まあ1万冊って作って、各議員が希望する冊数を含めて渡しをして、うん、で図書館それから公民館で小中学校に5冊ぐらいずつ差し上げたところが、うん、もっとくれもっとくれというリクエストが来まして、お茶屋さんからも来たんですよ、
うん、
お茶屋さんそのものが、 自分たちが PR するのに絶好の本であるということで来まして、で今トータル6000冊増刷して16000、
すごいね。
ひょっとしたらもっと作らなきゃいけないかなとは思ってます、
まあ正一国史っていうことは名前ぐらいは知ってるかもしれないけど、意外に静岡の人っていうあれ、
ね、ご存じないです、
ね、知らないんですよね、はい、だからこういうもので啓発していくっていうことは非常にいいことだなって私は思います。今日は忙しいところをおいでいただきまして本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
これからのますますの活躍をお願いします。また折を見てですね出演していただければ、はい、
ありがとうございます。
どうも忙しいところありがとうございました。
しました。
今朝の爽やか談話室は静岡市議会議長石上健太郎さんを迎えしてお話を伺いました。石上さんどうもありがとうございました。爽やか談話室では番組に対するご意見感想をお待ちしています。ファックス番号054-221-4649またはメール info@fmhi.co.jp までどうぞ。 FM ハイ爽やか談話室、それでは皆さん、はい、素敵な休日をお過ごしください。